はい、バイリンガリオの後です。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はソロ収録4回目になりますね。皆さんちょっと通常回じゃない回がちょっと続いてしまうんですけれども、来週か再来週にはですね、今まで通り2人でやる回がまた復活するかなと思いますので、楽しみにされている方はよろしくお願いします。で、今日はですね、科学の話っていうのでもいいんですけど、ちょっと雑談の回をあってもいいんじゃないかなと思って今日は雑談会になります。で、具体的に どういう雑談会かっていうと、私直人が2021年に今やってよかったこと、買ってよかったものみたいなことをですね、ちょっと振り返りっていうのでやってみたいなと思います。で、今回は2021年に、やってよかったことの中から、3つですね、一番良かったもの3つを紹介するので、皆さんもよし興味があったらですね、試してみれば、見ていただけるといいんじゃないかなという回になります。はい。で、まず早速ですね、1つ目は何かというと、ジムに通うことですね。私直人2021年の最初の方に正月に言ったかちょっとどうか忘れてしまったんですけども、健康にもちょっと気を使いたいなということでジム通いを、宣言してました。バイリンガリオの Facebook コミュニティのワイガリラボなんかでも話をしてたと思うんですけども、ジムに通うということを決めて2021年の4月からですね、ジムに、行ってましたと。で、ジムに通ってるかというと、まだちゃんと通ってますはい。今までですね、結構私こう見て皆さん分かる通り結構細い方なんで、結構運動とかあんまりしてこなかったんですけれども、でジムもですね、ジムには通ったことないかな、でもなんか運動したりとかしてるけどすぐにやめちゃうっていう状況が続いてはいたんですが、今年はですね、去年は人生で初めてジム通いが続いて運動習慣がついたという記念すべき年になりました。はい。で、それだけだったら、なんだジム行っただけですかとなるんですけども、今回はですね、ジムに通って、続いた理由、辞めなかった理由、具体的に言うと辞めない工夫をいくつかしたんですけども、それについて皆さんに共有して、皆さんがもしジム通うだったりとか、別にジムじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばマラソン、しようとしてるけど辞めちゃうっていう人もいると思いますし、でそういう人のために今辞めない工夫っていうことについて、一つ目の話としてしたいなと思います。で、まず私の例についてちょっとだけ話しすると、2021年の4月から通い始めたんですが、コロナウイルスの影響をもろに受けまして、4月に入会したものの、実際に通えるようになったのは6月からっていう状況でした。なので6月からだからちょうど7ヶ月ですかぐらいは通っていることになりますね。はい。で、やめない工夫っていうのをちょっと今回してみましたと。で、どういう工夫かっていうと、まず3つあるんですけど、まず通う日を決めておく。で、これ私の場合、月曜日と木曜日だとか、決めてる日があって、その日に、行きますと。で、前日から荷物を準備して、もうその日は何も、当日朝はもう行くだけみたいな状況にしているわけですね。荷物を持って準備して行くわけと、行くだけという状況にしていますと。で、2つ目ですね、これはですね、もう力技でですね、最初普通にジム、セルフトレーニングのジムに行ったわけではなくてですね、プロのスタッフの方にセルフ、なんて言うんでしょう、セルフコーチですか、パーソナルトレーニングか、パーソナルトレーナーの方にお願いして3ヶ月間かけて、ちゃんとしたノウハウというか、どうやってトレーニングして何をしたらよくって何をしちゃダメでみたいなことを教えてもらいましたということで、タイ米をはたいて握りなくすると。そうすると最初の3ヶ月間は少なくとも通わないっていう、もう1対1なんで通わないっていうのが絶対なくなりましたということで、3ヶ月ですね、習慣を無理やりつけてやりました。で、そうすると結構その後はもう習慣に、3ヶ月だと習慣に意外となるもので、その後はもう普通に通えてやってるという感じですね。で、ただですね、やっぱりでもパーソナルトレーニングの間は、無理やり行かないといけないので行くんですけど、パーソナルトレーニングが終わるとやっぱりちょっとなんか行きたくないなみたいな日が出てきちゃうわけなんですよ。で、例えばこれ今ポッドキャスト聞いていただいている方、 YouTube 見ていただいている方はご存知かもしれないですけど、私ちょっと 2,3 ヶ月前に子供生まれたんですね。で、なのでその時期はちょっと本当に生まれたての時期とかは行けなかったりしたので、1週間休んだりとかしてましたと。 で、ってなるとなんかそのままなんとなくやめちゃうっていうことがあるかもしれないんですけど、そこでやめない工夫の3つ目、まあ、成果の見える化っていう形でやったら、成果が見えるような形にしました。具体的に何かっていうと、まあ、1つ目は体型、それから2つ目が持てる重さの重りの重さの数字ですね。この2つで、まあ、体型は自分でまあお風呂入るときなり鏡を見るときに、あ、ここ筋肉ついてるなみたいなとかが見えると嬉しい。で、あとは数字の方は持ち上げれる重さが増えると単純に嬉しいっていうことなんですけど、まあ、その2つの、見える化をすることで、やめないような工夫ができてるということになります。なんで、まあ、結構やめない工夫っていうのが割と大事だなっていうふうに思って、まあ、ジム通い今回して、まあ、うまくいきましたと。で、結構このやめない工夫っていろいろ使えて、マラソンとかでも同じだと思うんですよ。なんか村上春樹さんのエッセイ、私結構読むの好きなんですけど、エッセイでマラソンの話を書いたエッセイがあるんですけど、まあ、そこで書かれてあったのが、村上春樹さんは確かもう20年とか30年とかマラソンもっとしてるのかな、だと思うんですけど、じゃあそのマラソン20年30年の間すごく好きでやってるかっていうと、全然そんなことないらしいですね。マラソン行く朝はもう行きたくないなって思いながら、毎回行きたくないなって思いながら 行ってるらしいです。なんで、まあ、それぐらい継続してる方でも行きたくないって思うってことは、まあそういうジムでもそうですし、何でも他のことでもそうですけど、行きたくないって思うことが恥ずかしいことではないので、まあ、そういう時になんかやめない工夫をしておくことで、まあ、頑張って継続する習慣つけるっていうのが大事なんだなと思いました。ということで、私2021年の1個目がジム通いで、結構自分的にはですね、なんかやっぱ運動をしようとしてもすぐやめちゃうっていうのが結構自分の嫌なところだったんですけど、それが克服できたのはすごい嬉しかったです。で、やっぱりこの、寿命をですか、まあ、寿命は伸ばせないですけど、健康寿命っていうのは伸ばせると私は考えてるんですけど、まあ、それを伸ばせるようになるんじゃないかなと思ってます。で、2つ目の話いきますと、2つ目はですね、まあ、Kindle で、本読むことですね。で、特に、まあ、耳で聞いて本を読むと、耳読っていうことを、まあ、去年かやって、まあ、それが非常に良かったので、まあ、今回紹介したいなと思います。まあ、まずそもそもですね、どんな仕事を、リスナーの方は皆さん何かお仕事されてると思うんですけど、どんな仕事においてでもですね、本読むっていうのはまあ非常に大事なわけですね。まあ、研究者の場合論文読むとかになると思うんですけど、ビジネスマンの方はなんかビジネス書を読むなり、何かしらその異なる分野の知識を身につけるっていうので本を読まないといけないことが多いんじゃないかなと思います。で、その時にですね、本読むんですけど、なんとこれ私調べてみてびっくりしたんですけど、社会人の4割は月に1冊も本読まない。で、大学生に限って言うと、月に、全く読書しないっていう学生が53%いるらしいですね。まあ、ってことはですね、まあ、半分のぐらいの人がですね、まあ、本1冊も読まない、月に1冊も読まないってことは、まあ、1年に1冊も読まないっていうことだと思うんですけど、らしいですね。なんで、本読むだけで、まあ、上位50%ぐらいになれると。まあ、そうやってランキング付けする必要はそもそもないのかもしれないですけど、まあ、それぐらい本を読むっていうのは非常に良い習慣であると、周りと差別化することができるということですね。で、じゃあ、まあ、そもそもなんで本を読まないといけないのかっていうことについてちょっと話したいと思うんですけど、まあ、スマホでいいんじゃないかな、このご時世。スマホでシュッシュッシュッと見て、例えばスマートニュース見るなり、何でもいいですけど、ニュースピックスですか、で読むなりして、でそれでいいんじゃないかなって思われるかもしれないんですけど、そこは全然違うかなと私は思ってます。どういうことかっていうと、本っていうのはかなりのある分野に特化した知識を得ることができる、わけですね。だいたい200ページから、多いものだと400、500ページですかぐらいの、ボリュームがありますので、その分野についてそれなりの知識を得ることができます。やっぱスマートニュースとかスマホのニュースとかですとですね、こういう指でシュッシュッシュッってするぐらい、3スワイプですかぐらいしか、の分量しかないことが多いですし、ニュースっていろんな人が見るので、逆に言うといろんな人が読んで理解できるように書くわけなんです。つまり知識のレベルとして入門レベルぐらいのものしか身につかないっていうことなんで、あんまりその知識として役に立たないことが多い気が、しますと。 私個人の経験でもですね。なんでスマホでこうシュッシュッシュッとニュースで読むだけじゃなくて、ちゃんと本を読みましょうっていうことです。まあ、新聞もですね、まあ、読んでもいいと思うんですけど、まあ、新聞も結局新聞読者が一部の人しか理解できませんよっていう記事の書き方はしないと思うんで、同じようにですね入門レベルの知識になることが多いですし、まあ、あとはやっぱり速報性の高いものになりがちなので、速報性が高くないようなちょっとある程度のまとまりとなった知識を得ることは新聞じゃ難しいかなと思います。まあ、もちろんですね、逆に言うとじゃあ本だけ読んどきゃいいのかっていうとそんなこともなくてですね、本当に専門性の高い情報はやっぱ論文とか読まないといけないと思うんですけれども、まあ、専門家じゃない限り論文読むケースっていうのはほとんどないと思うので、まあ、まずは本を読んでしっかりその分野のことを理解するっていうことが非常に重要です。で、まあ、その時にですね、まあ、とはいえですね、じゃあ本読む時間なんて1日のうち1時間取れればまあいいなって私なんかちょっと思ってしまいますね。なんでかっていうと、子供を2人今いるんですけど、育てたりしてると自分の時間ってあんまないんですよね。朝はもうドタバタしてますし、まあ、子供を見送ってその後仕事をして、子供を今度お迎えして、でご飯あげたりなんだかんだして、もう夜9時とかなっちゃってらして、でなので夜9時以降ぐらいしか時間がなくって、その間ちょっとやっぱり30分ぐらい YouTube 見たりとか、1時間ぐらい YouTube 見たりとかで、ちょっと残った仕事したりとかするともう12時ぐらいになっちゃってたりするんですね。で、本読む時間がないなってなりがちなんですね。で、実際私もその時期が結構あって、で本読んでないな最近って思う時期がありましたと。で、それの時にですね、いろいろ調べてると出会ったのがこの耳読っていうやつで、まあ、Kindle、私もこれ Kindle Fire 持ってるんですけど、この Kindle Fire の機能を使うとですね、本を読み上げてくれるんですね。もちろん普通の本は読み上げてはくれないんですけど、 Kindle で買った本を読み上げてくれると。で、それをですね、これ自体の端末でもこう読み上げてくれるんで、まあ、それで、読んでもいいんですけど、この端末ずっと持ち歩くのは嫌じゃないですか。で、特に私これ本読める時間で一番このいいのって子供の送り迎えの時間なんですね。もちろん子供がいるときは読まないですよ、聞かないですよ。で、どういうことかというと、子供を送っていって、でその後送り終わって一人になった時間とか、逆に言うとあとはそのお迎え行くときに迎えに行ってる間ですね、その時間結構1日で行くと40分弱ぐらい多分あるんだと思うんですね。で、なんでその時間にこの Kindle のこの読み上げた本をですね、この IC レコーダーで録音するんですね。これちょっと今ここに細かい説明はいろんな方が YouTube なり、ウェブなりで載せてくれているので、ぜひ見ていただけるといいかなと思います。で、こう Kindle と IC レコーダーをこうつなぎますと、で、おっとっと、なんかなっちゃった。で、そうするとこれをですね、録音することができて、本を、Kindle を読み上げた文章を録音することができます。で、それがまあ MP3 なりのファイル形式になって、それを聞くっていうことができますね。で、それを、例えばまあ 1.5 倍速とか、まあ、2倍速とか、いろいろ人によって速さ違いますけど、で、聞くことで、まあ、普通に本を読むのと同じぐらい、もしかしたらそれ以上のペースで読めます。例えば、数百ページの本とかでも8時間とかぐらいの MP3 ファイルの容量になったりするので、まあ8時間だから、例えば往復の時間1時間、人によって1時間とかあったら、まあ8日あれば1冊本読めますよという感じになるので、まあ、結構これはかなりいいかなと思ってます。で、私もこれ Kindle のこの本読む機能を使うことで、まあ数日に1回1冊ぐらいは結構読めるようになってきて、最近ちゃんと本読めてるなって実感してるので、非常におすすめです。はい。で、3つ目、ちょっと話が長くなっちゃったかもしれないですけど、3つ目がですね、まあ結構それと関連したグッズになるんですけど、以前も紹介させていただいたこの AirPods っていうこのイヤホンですね。この Bluetooth のイヤホン、これつけてるの結構分かりづらいかと思うんですけど、こういう Bluetooth のイヤホンをつけてます。これについてはまあ一旦4ヶ月ぐらい前かな、5ヶ月前かに YouTube に動画上げてますので、そちらもよかったら見てください。で、まあ、なんでこれつけてるかっていうことについてちょっと話しておこうかなと思いますけど、まずまあ私そもそも仕事中に音楽とかラジオとかポッドキャスト聞くっていう習慣があります。で、 ただですね、こうイヤホンをずっと耳に入れて聞いてるわけなんですよ。でそうするとやっぱりこの音楽とかラジオとかポッドキャストって長く聞けば聞くほど耳に悪いらしいんですよね、音量がちっちゃかったとしても。でなので、まあ、いずれまあ難聴になったりするの原因になるかもしれないって思ってたんですね。でなんで、まあ、そうすると耳聞こえにくくなるっていうのは、まあ、よくはないことなんで、まあ、できればそれは避けたいっていうので、この耳を塞がない形でこう音を発生させることができるこのエアドペックスっていうやつを、買って使ってます。これめちゃくちゃいいんですよ。何がいいかっていうと、本当に軽いんで数十グラムぐらいしかなかったとは確か思うんですけど、つけてる感じが全くないので、もう一日中つけててもいいんですね。でバッテリーも8時間とか平気で持ちますし、私まあこのデスクで充電したりするんですけど、まあ、そうしておけば全然バッテリー切れたこと1回もまだ買って5ヶ月ですけどないですね、っていうのが非常にいいと。でそれがまあ1つ目のいい理由、健康にいいっていうですね。で2つ目は何がいいかというと、コミュニケーション取りやすいということですね。周りとイヤホンつけちゃうともう聞けなく、周りの声聞こえなくなっちゃうんで、周りが何か話しかけてても聞こえないわけなんですね。まあそれがいいからラジオ聞いたり仕事中に聞いたりするのかもしれないですけど、その周りからの騒音を防ぐために。まあ私の場合、例えばリモートワークで家で仕事したりしてると、まあ、奥さんの声が全く聞こえなくなるっていう状況になります。で、まあ、何かしらこの話しかけられた時に聞こえないんで、こうわざわざまたイヤホン外してってすると、結構私の方もめんどくさいですし、奥さん側もこう嫌がるので、まあできればですねつけない方がいいわけなんですよ。でとはいえ私も音楽聴いたりしたいので、まあ、そういう時にこのエアドペックスだったら耳は塞がないんで、奥さんの声とか子供の声も聞こえますし、かつ音楽もつけれる。で何か話しかけられたらポンとボタンを押したら止めれることができるっていうので、まあ、非常に良いと思っているので、まあ、家族ともしくは周囲とコミュニケーションを取るのが取りやすいという意味で非常にいいということですね。で、まあ、3つ目はこれ体験がすごくよくって、このタイプのイヤホン使ったことなかったんですけど、まあ、とってもなんでしょうね、まず軽いっていうのがこんなにいいんだって。 AirPod とかも使ったことあるんですけど、まあ、AirPod も確かに軽いんですけど、やっぱ耳の穴塞いでるとやっぱなんか違和感はあるんですよね。で一方でこういう耳を塞がないやつだともう本当に乗せてるだけなんで、でめちゃくちゃ軽いんですよ。だからもうなんかつけてるの忘れてたみたいな状況に、よく未だになってます。でつけっぱなしにしてうろうろ家の中して、それでつけてたんだって気づくこともとってもありますね。でさ特にこの今日話した2つ目の Kindle の耳毒の話にもつながってくるんですけど、イヤホンつけながらいろんな本やめたりもしますし、やっぱ Bluetooth でってなるともう別にケーブル切りにする必要ないんで、まあ、非常にいいですということなんで、まあ、こう Kindle で本も読めるし、音楽聴くこともポッドキャスト聴くこともできるっていうので、まあ、非常におすすめなんで、ぜひリスナーの皆さん、視聴者の皆さんはもし興味があるという方は見ていただけるといいかなと思います。概要欄の方にですね載せておきますので、今日話したこと載せておきますので、興味ある方はぜひご覧ください。はい、ということで今回雑談会で科学の話は全くないです。私がやってよかったことっていうのを3つ話しただけなんですけど、まあ、来週か再来週、ちょっと私とキアのスケジュールの関係で来週できたらいいなぐらいのちょっと感覚なんですけど、まあ、来週もしくは再来週から復活しますので、また視聴者の方飽きずにぜひ、ご視聴ください。よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。